薄田です。
甲斐です。先日モバイルオーダーとカラオケテレワークについて語ったんですけど、
はい、
その回についてお便りいただきまして。
早いですね。
早いですね。
ありがたいです。
即座のレスポンス、ね、素晴らしい。いつも楽しく聞いております。モバイルオーダーとカラオケテレワークの回を聞きました。私は35歳男性でモバイルオーダーフル活用して生きています。ただここ1年ほどで子供も一緒にマクドナルドで食事をするようになったことで、モバイルオーダーでは対応できない場面があることをもらいました。それは主に子供向けのカスタマイズが必要なオーダーです。例えばポテトの塩を抜く、ハンバーガーのピクルスを抜くなどの細かい注文がモバイルオーダーできません、なので仕方なくカウンターで注文しています。甲斐さんが見かけた子連れのお母さんも、もしかしたらそんな事情でモバイルオーダーが使えなかったのかもしれないなと思い、ぜひ知っておいていただけたら嬉しいなと思いお便りを出させていただきました。そしてできればマクドナルドのアプリ開発者にこの困難が届けばいいなと思います。愛媛県良介さんです。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、これ、はい、内容に触れる前に、はい、愛媛県から聞いてもらえてるということにね、はい、僕はちょっと喜びを感じましたね。
なるほど。
なかなかリスナーの顔見えないじゃないですか、
はい、そうですね。
あ、愛媛県ってことは明らかに僕と面識なさそうな人が、うん、仕事でも、ね、接点がなさそうな
人が。あれ、松山とか愛媛県ですか。
ま、津山は愛媛なんじゃないですか
かな、
うん、
そうか、そう、そうなんですけど。そっか。でも群馬にでモバイルオーダーを使われてないって話をしましたけど、うん、愛媛でめっちゃ使ってる方がいるんですね。やっぱ、
ね、
当たり前ですか。
いや、
でもこれ、ね、
結
構ねびっくりしました、うん、これすごい。確かにその通りだなと思って。いや、
これその通りですね。完全に欠けてましたね、
完全にその通りで、ね、僕ねすごいびっくりしたのが、うん、あのハンバーガーのピクルスを抜く、これは、はいはい、あのトッピングとしては分かるんですけど、うん、ポテトの塩を抜くっていうカスタマイズがマックでできるのかっていうところにも、ね、ちょっと驚きませんでした。
これは ね、僕はね昔ハンバーガーショップでバイトしてたんで分かるんですけど、はい、オーダーとしては来ます。
あるんだ。
でこれを注文された時の対応は、
はい、
フランドポテトって油で揚げた後、はい、その塩を振るトレーみたいな、うん、大きいトレーみたいな場所で、はいはい、そこにバーって揚げて、はい、まとめて塩味つけるんですけど、はい、それができないので、
はい、
SML の分量だけ1回揚げるんですよ、
はい、
で揚げた後それだけで油を取って出すっていう一手間かかるんで、
はい、
すげえめんどくさい。
なるほど。
そうする。ただオーダーとしてはまあまあありましたね。
あ、本当ですか。
結構、
はい、
あの珍しくは珍しいは珍しいんだけど、うん、バイトしてたら、はい、たまに遭遇するぐらいのオーダーではあった、は
い。まあ、週に3回入ってたら1回ぐらいはあるかなみたいな感じ、
うん、ありますね。
あ、そんなにあるんだ。
キッチンも別にこれで動揺しない。あの何人かバイトいたら、ああこれねって言って、はい、対応の仕方教えてくれるぐらいにはメジャー。
あー、それぐらいだとあれですね。でもね、うん、モバイルオーダーのメニューにはちょっと入らなそうな気がしますね。
いやー、でもこのピクルスは分かるな。僕ピクルスを聞いて思ったけど、うんうん、あとマスタードね。
あ
ー、マスタードは辛いから苦手とかある、ね、あるじゃないですか、うん、これは確かにこの視点はなかったな。
その発想なかったね。
いや、でもこれはできて良さそうな気しますけどね、
うん、
だってちょこっと書く備考欄かなんかがあるとか、はいはい、もしくは大変だけど、うん、オーダーした時にカスタマイズっていうボタンを作っておいて、それを押したら、はいはい、ね、チーズ増量とかピクルス増量とかできてもいいじゃないですか、
うん、はいはい、
これは確かにその通りだな。で、その好みの問題じゃなくて体的に食べられない人もいるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、塩分取りすぎが無理とか、
これミスれないから怖いんじゃないですか、うん、逆に言うと、あの口頭で言った言わないだと、うんうん、まあすいませんでしたになるけど、履歴が全部残った中で、
あ、なるほどね、
血を抜けアレルギーなのにで指定したのにそれが出てきたみたいなことになったら厳しいとか、なんかあるのかな。
そんなネガティブな理由かな。むしろそういうのみんな前向きにやってるから、
は
い
は
い、
まあシステムにね、うんうん、単純にそこまで落とし込めないっていうことなんだとは思うんですよね、うん。
こういうカスタマイズできるモバイルオーダーもまあまあありますよね。
まあ、スタバは割とできるよ、うんうん、あの全部じゃないけども、あの、
ああそうですね、氷抜いたりとか、
うん、
そういうのもできますよね。
基本的なものはできるようになりましたよね、う
ん、これは確かにその通りだな、は
い。最近スタバだと、あと e チケットがちゃんと使える、あのリワードのチケットがモバイルオーダーでも使えるようになったとか、やっぱこの数年間やってると徐々にそういうふうにカスタマイズとか、うん、あのユーザーがちゃんと使うように進化してくるから、多分これはそのうちやってきそうな気がしますけどね。
ね、いや、これは
めっちゃ納得した。
確かに納得ですね、うん、そのために並んでる人は確かにいるのかもしれない、はい。
逆にカスタマイズって分かんなくないですか、
うん、
標準的なカスタマイズが画面に出てきてたら多分選べますよね、
うん、 あカスタマイズしていいんだってなる。
そうそう、
逆にカスタマイズが増えちゃう可能性はあるけど、
うん、
でもね、例えばこのタイミングでチーズプラスしたらちょっと利益上がるわけじゃないですか、
はい、
それ増量で少し利益が上がるみたいな意味でもね、いい気がしますけどね、
う
ん、
そうっすよね。
いや、ぜひやってほしいな、
ね、こんなカスタ、いろんなカスタマイズあるんだから、まあ大変だなとは思いますけどね、作る側ね。
そうだ、そういえばこの間吉野家行ったんですけど、はい、吉野家ってずっと自動販売機に対して否定的だったじゃないですか、食券の、
はい、
基本的にはお客様とのコミュニケーションだから、うん、全部人でやり取りするって言ってたのが、はい、ついにモバイルオーダーに行ったんですよね、
はい、
でモバイルの端末がやっぱ後発だからがすごいよくできてて、
牛
丼全部あの、はい、頭のなんとかとかあるじゃないですか、はい、ネギだくとかつゆだくとか全部細かく選ぶようになってました、はい、そういうカスタマイザーが機能としては最初から仕様に落とし込んでたら全然できちゃうと思うんで、そうです
ね、
うん、これは確かにね、ぜひマクドナルド担当者に届いてほしいですね、この声、はい、聞いてるかな、マックの担当の人エイプリルフールやってる場合じゃないよ。マクドナルドのモバイルオーダーアプリですが、その後ですね、マクドナルドのアプリはカスタマイズいろいろできるぞというお便り多数いただきまして、実際にアプリ確認したところ細かいカスタマイズができるようになってました。お詫びして訂正申し上げます。モバイルオーダーについてはまた別の回で詳しく取り上げたいと思います。の感想と合わせてですね、取り上げてほしいネタというのをいただいてまして、
はい
はい、気質かもしれませんが、お二人が仕事を効率化するために取り組んでいることや利用しているツール、ハードソフト両方教えていただけると嬉しいですということで、
はい、
ライフハック、ビジネスハック的なやつですけどありますか、うすらさん。
これがね、今最近特にないです
。特にない、
うん、
これはあれじゃないですか、特にないっていうのは、
はい、
今までの仕事の中でいろいろやってきたことがもうあって、
うん、
今更新しいことやる必要がない
ってい う。そう、もう最近なんかあんまそういうことをやりたくなくなってるんですよね、
う
ん、
それは新しいことを取り入れるってことじゃないです。もうある程度効率化が進んでてもう十分だっていう、いろいろ当たり前のようにやっちゃってるんじゃないですか
いやどうですか
ね、例えばですけど、
うん、
パソコン2画面で使うとか、
あ
ーキーボードショートカット使うみたいなのあるわけじゃないですか。
あ
というのはもう普通に当たり前にやってて80点ぐらい取れてるんだけど、もう90点までやるのめんどくせえなっていう話なのか、
うん、
そもそも80点ももう取れてないなのか、
はい、いやーなんだろうな、仕事効率化への情熱が今なさすぎて、うん、
なるほどね
自分的に全く盛り上がってないんですよね今。
まあでもそれはある程度効率化できてるからな気がしますけどね、その100点じゃないかもしれないけど、
はい、
言うても社会人経験20年ぐらいあるわけじゃないですか、はい、その中に積み重ねてるあまりに当たり前になっていることが多すぎるとか、はい、僕ねこれねあるんですよ。これはもう本当社会人全員にお勧めしたい仕事効率化術、
はい、
昼寝、
あ
これはねめちゃくちゃいいですね。よくこう昼ご飯食べると炭水化物取ったら眠くなるとか言うじゃないですか、
はい、
寝ればいいんですよ、
はい、
で眠気に我慢して仕事するよりもう30分ぐらいシャキッと寝ちゃって、
うんうん、
そこからハッと起きて仕事した方が、
はい、
残りの時間効率的ですね、
うん、
で僕はもう積極的に昼ご飯とかはもう早めに食べてしまって、
はい、
でも家で食べる時とかですよね、外だとさすがに、うん、注文して待つ時間とかあるし、うん、ファミレスで寝るわけにいかないから、
はい、
外ではなかなかできないんだけど、もう家で食べるときとかはもうサクッとご飯作ったら、でちょっと一息ついたらもう30分タイマーで寝る、そして起きてすぐ仕事をする、
はい、
昼休みがだいたい普通は労働時間の1時間ぐらいカウントされるわけじゃないですか、うん、そのうちの30分ぐらいはもう昼寝に使う、はい、
それで仕事の効率化になってますか。
明らかに違いますね、
うん、
ちょっと寝て仕事に向かうと、
はい、
こう気持ちがこう少し冴えてるというか、うん、
それはまあちょっとあるかもしれないですね、
うん、前向きになっているというか、
は
い、いい意味で切り替えが効くという、
は
い、
実際のパフォーマンスっていうよりはもう気分の問題ですよね、多分やる気が出てるみたいな、
うん、やる気も出ているし、うん、実際に頭の回転も良くなってると思います、その、
うん、
何かちょっと疲れてるというか、午後になるとあれやんなきゃなって言ってちょっとよそ見して、はい、あれそういえば何するんだったっけみたいなことが起きがちなんですけど、
はい、
サクッと寝ちゃった方がそこは早いですね。
なるほど、
うん、僕はこれあの会社勤めの頃から昼寝は取ってたんで時間を、うん、でもそれもね外行くときは難しいんですけど、一時期自炊にハマってた頃に、
はい、
もう弁当食べて、弁当だと本当に食べる時間短いんですよね、1時間の昼休みのうち10分ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、うん、箱開け食べるから、はい、 で自分の席に戻って、当時ねあれゲーミングチェアを使っていたので、はい、あれをもうフラットにこう寝られるぐらいまで倒して、
はい、
こうパーカーかなんかかけて30分寝るっていう、うん、これはもうみんなにお勧めしたい、これこそ効率化だと思いますね、その、うん、最近もう、まあ、これ年齢のせいもあると思うんですけど、眠かったら寝る、はい、でちょっと具合悪いなと思ったら寝る、うん、ってやらないと、はい、トータルの1週間1ヶ月で見た時のパフォーマンスが落ちるんで、
はい、
なるべく今ある体力とかこう元気をそがないようにするっていう消極的な、ね、うん、効率化術をやってますね。
これはね基本的に寝つきが悪いので、
うん、
多分その
10分とかそういう、体質悪いんですよね、
そういうスパンでは寝れないんですよ、
う
ん、
サクッと寝られるっていうのと、あとは目覚ましになった時にすぐ起きれるかどうか、う
ん、それはまあ
体質ありますね、
ね、
うん、寝れない人だと、
うん、
結局、ね、せっかく30分、ね、寝る時間を取っているのに寝れずに終わっちゃうとかあると思うんだけど、うん、でもねあれらしいですよ、やっぱり眠れなくてもいいらしいですよ、
横になってるだけ
で、そう30分横になってるだけで、はい、体力は寝るよりは低いけど回復してるって、はいはい、うん、血ハイフルって漫画に書いてあったんで、
はい、
でも実際そうだなと思って
、
はい、もう毎日毎日30分きちんと寝れないんですけど、
うん、
30分とりあえず横になって目つぶって、はい、毛布なりブランケットなりかけて横になってるだけでも、うん、はい、結構楽になる。
なるほど、
うん、だってぐっすり眠っちゃう人の方が逆に辛いかもしれないですね、
うん、30分起きれないみたいです
ね、そうそうそう、起きるのが辛い人の方が大変かもしれない、寝れない人より。
でもそういう意味ではあれですね、僕もこう運動とかをやる、プールに行くとか、うんうん、そういうのってそうしないと、ね、眠れなくてパフォーマンスが落ちるから、うんうん、まあ、ある意味の何効率化、
うん、
効率化ではないんだけど、体調維持こそが
効率になってるじゃないですか、
うん、仕事のため的な要素もありますよね、
う
ん、多分ね、
それもありますね。僕も最近頑張って、うん、週に1回ぐらいはジム行こうと思って頑張ってるんですけど、はい、うん、ジムで朝行って疲れてるはずなのに、はい、むしろジムでちょっと走ったりした方が、はい、その後仕事はかどったりするんですよね、
うん、ちゃんと疲れないと寝つきが悪いみたいなところもあったりするんで、
うんうん、
そういうところはありますかね、うん、確かにそれはコロナ前はそこまでやってなかったかもしれない、
うん、そういう意味だとこうツールによる効率化僕は結構好きなので、
あ
相当やってるし今でもちょこちょこやってるんだけど、まあ、さっき薄田さん言ったみたいな話で、うん、多分もう僕の効率化はまあいいとこ結構来てるんですよ、
うん、
多分満点じゃないけど、はいはい、偏差値で言ったら60から60ぐらい取れてて、うん、はい、こっから偏差値70にするのもものすごいこう大変じゃないですか、
うん、
90点を95で上げるみたいな。そうそうそう、だったらもう別の方法の方がいいなと思ってきちんと寝るとか、
はい、うん、
こうやる気をいかに出させるか、
はい、
そっちに向きましたね最近
は。もうね、もう自分のツールというよりはこうなんですよ、部署のこう何業務ツールみたいなのを自分で整備とかしてたりするんですけど、
うん、
そういうのを考えるのが本当に嫌で、
うん、
あんま仕事の効率化みたいなことに向き合いたくないんですよ。
なるほどね、僕は結構好きなんだよね。
最近ねちょっと憧れるのがすごいイケてる、うん、IT 企業みたいなところに入って優雅、はいはい、ままにこうユーザーになりたいっていう
のがあって、あ、なるほどね、自分でそういうのを考えて、ね、決められた、
そういうところから解放されたいみたいな思いがすごい強くて、
いや、ね、これはでもね、あれですよ、多分、うん、都会のネズミ田舎のネズミみたいなことが起きますよ、
は
い、行ってみたらなんじゃこの使えねえシステムって言って変えたくなるんだと思う。
すごいね、こうなんだろ う, こう社内のシステムはいけてるけど、うん、なんか一つだけこう出張生産がすごいめんどくさいとか、やっぱどこ行ってもね、うんうんうん、そういう話は聞くんですけど、なんかね自分で考えなくていいとか、あるいはこういうのが欲しいですって言うとやってくれるみたいな、うん、環境に、
それは分かる。それは多分僕がもうなんかフリーランスよりも、こう朝ちゃんと通勤したいとか言ってるのと同じような話な気がする、はい、いざ通勤始めたらもうやだ、家に仕事したいって言いそうな気がする。本来想定している質問じゃなかった気がするんで、ちょっと真面目なことで言うと、僕は結構スマートウォッチですね。
なんで？
スマートウォッチで音声アシスタントを使って自分にリマインドかけたりっていう、例えばもう誰かにメールしなきゃみたいなのってタスク管理ツールに書き込むほどじゃないやつもあるじゃないですか、
うん、
タスク管理でもうちょっと大きめな何とかの書類を作るとか、
はいはい、
何とかさんに連絡して確認を取るみたいなもので、もう少しこうレベルの低
い
何かを検索しておくとか調べるみたいなものを、パソコンスマホ取り出してわざわざメモるほどじゃないなって時に、もうスマホのボタン長押しして、うん、音声アシスタント起動させて、
はい、
何時5分後に何とかをリマインドって言っとくみたいな、 あと結構役に立つのは、こう飲み会とかで仕事の約束とかするとちょっと忘れがちな時に、はい、それもリマインドする音声で、
あ、
うん、明日何とかさんに言われたこれをリマインドっていう、
はい、
ただこれ酔っ払ってると音声認識がいまいちなんで、うん、次の日見てなんだこれってなりがちなんですけど、
はい、
でも気づかないリマシなんで、
うん、
それは結構便利に使ってるかな。
なるほど、
うん、
全然使わないな、スマートウォッチって。そういうことに、うん、なんか本当健康のた健康維持のために使ってるイメージですね、うん、僕
今ね、スマートウォッチはそっちがメインですもんね、うん、
はい、
僕はでもこのタスク、ただそのあれだな、そもそも音声アシスタントは今下火じゃないですか。
そうですね、
なんか、まあ、もうちょっとその生成 AI 系がもうちょっと音声にうまく取り込まれてくるとまたちょっと注目されそうだけど、
そうですよね。チャット GPT みたいなものが出てきてさ、なんかアレクサとかバカだなって思い始めると、なんか使うテンションが下がりません、
うん、ね、アレクサとかってこう話しかけてるように見えて実はフレーズじゃないですか、
はい、
キーワードをいくつか言えばいいんだから、うん、だから何とかをリマインドしてって話しかけてるようで、実際には明日、
はい、
薄らにメールリマインドだけ言えば終わるから、うん、はいはい、やってることとしてはなんか Google でキーワード検索するの近いんですよね、はい、うん、これが音声アシスタントがそういう生成 AI 系とかチャット GPT みたいなのとうまく連携してくると、もうちょっとまた便利になりそうな気はするんですけど、はい、まあ、今の時点でもまあまあ便利ですよ、その、
はい、
わざわざやっぱり、ね、文字入力するでちょっとかったれるときに、
うん、
声が出せるっていう場所であれば、もうスマートウォッチにもうリマインドかけてもらう、
はい、
あと、まあ、仮眠の時にも30分後にタイマーみたいな感じで軽く寝るとかね、うん、
はい、
そういうのは結構便利なんで割と使ってるかな、効率化、まあ、パソコンとかスマホでやってることは多分言い出したらキリがない気がするんで、
うん、
ですけど主にはそこかな。あとはなんだろうな、効率化するために効率化をあえてしないみたいな謎かけみたいなところで言うと、キーボードカスタマイズを一切しないようにしてるんですよね。
ああ、僕も基本デフォルトで使う派なんですよね、
うん、これも職種によると思うんですけども、はい、絶対に自分のパソコンしか触らない人、
はい、
だからライター、ジャーナリストみたいな人、そういう人が多いと思うので、はい、いいんですけど、とかだと仕事によっては人のパソコン操作しなきゃいけないとか、はい、まあまああるんで、
うん、
あんまりこう自分でカスタマイズしすぎると、はい、人のパソコンが触れなくなるんで結果効率悪くなるなっていうのと、はい、パソコン買い替えるときに、
うん、
キーボードカスタマイズ前提で買おうとするとめんどくさいから、
はい、
もうとりあえず日本語キーボードと US キーボードをどっちでも打てるようにしとくみたいな、そういう実は非効率に見えて効率みたいなことをやってるかもしれない、
うんうん、僕も割とデフォルト派だから。そうですね、ただシンクパッド、今のシンク、うん、レノボのシンクパッドですけど、ファンクションとコントロールの切り替えだけはやってます。
コントロール左下派、
そう
ですよね、うん、僕もそれは本当にそう思う、
うん、
明らかに利用頻度、
これはデフォルトに合わせて、ね、デフォルトというか、うん、レノボ以内に合わせて、
うん、
シンクパッド以外に合わせるとそうなるんで、
ちょこちょこありますよね、はい、ファンクションが左下の
レノボ以外あるのかな。
ありますあります。レッツノートもそうだった気がするな、確か。
でもあれでしょ、あの新しいシンクパッドは、うん、あのファンクションとコントロールが同じサイズになって、
あ、そうなんだ、
切り替えられるようになったらしいですよ。
いやもうそれ前提でいいわ、
うん、
っていうかファンクション左下の意味が分からない、
なんかそう企業導入でもそれがすごい言われるから、うん、
みたいなのね、ですよね、
記事で読んだ。
利用頻度だって9対1どころじゃなくないですか、押す頻度、
うん、
コントロールがもう95対5ぐらいなレベルだと思うんで、はい、うん、一番ね押しやすい角に置いてほしいですよね、うん、コントロールは。それは僕もね最低限やるな、
うん、そこはそもそも買わないデフォルト派じゃないっていうか
、うん、
まあでもさ会社で買うとやっぱり、うん、ある程度の値段でスペックでってなるとそうない、うん、そういうのが出てくるから、そこでちゃんとはめられるようにデフォルトみたいなのがありますかね。
そうで、これも自分の使いやすさのためにそこだけは変えるんですけど、コントロール下に、はい、でもこれを人にパソコン使ってもらうときに、はい、その人がまた混乱するんですよね、
うん、
ファンクションって書いてあるのにコントロールになってるから。
ああ、まあ、人に使っパソコン使ってもらうのはあんまないですけどね、僕
まあまああるんですよね、うん、だからもうみんなシールでいいから、
はい、
もう添付書式変えられる人は、
うん、
もう紙のシールでもないよりマシ。そんなとこかな、こう本当の効率化ではない気はするけど、まあ、もうねこれはある程度年齢いった効率化な気がするけど、体力とのね、
そうです、
相談をしながらこうトータルライフバランスとして効率のいい仕事をしていく、まあ、そこで僕昼寝と、うん、具合が悪くったらすぐ寝る、
はい、
かな、
はい、
あと前にも話した回ですけど、 意外と僕はブルーライトカットは効果があると思っているんで、うん、やってますけどね。
僕はもう全然やってないですね。
最近はでもね、あの、うん、ファーウェイのメガネが気に入りすぎちゃったんで、はい、変えてないですけど、はい、まあ、ちょっと楽でしたけどね、うん、別にプラシーボでも別にいいやと思って、プラシーボもね効果があれば全然いい派なので、そっちが多いかも。いかにこう1日のパフォーマンスを効率よく出せるかっていう生活スタイルみたいなところが効率化かもしれません、うん、ちょっとね期待する答えじゃないかもしれないですけど、はいはい、すごく素敵なお便りありがとうございました。ぜひぜひまた何かあればご意見いただければ楽しみに待ってます、はい。